スタイルスのエクスペリエンストークという形で、いろんな各界で活躍されている方たちに、子どもたちにとっての体験って一体何だろうということを、対談形式で今までお話を伺ってまいりました。まあ、その中で皆さんから教わったことの非常に重要なことというのは、例えば建築家の隈研吾さんはなぜ建築家になったのかというようなお話を伺ったところ、やはり幼児期に当時昔の東京オリンピックですねの時に、隈さんは立派な国立競技場を見て、それがきっかけになって建築家を目指されたというお話をされました。で、他にも音楽家の遠藤真理さん、お話伺ったら、小学校の時にクラシックのオーケストラが学校に来て、それを目の当たりにして見た時にその印象が残って、ゆくゆくきっとその時はクラシックの演奏家になろうと思ってはおらなかったと思うんですが、その幼児体験がゆくゆくつながっていき、今大変なチェリストとして活躍されていると。で、皆さんそういった幼児期の非常に印象的な体験があって、人生の引き出しを増やして今があるということがだんだん分かってまいりまして、三枝が今目指している体験、お子さんにとっての体験というのは、実はベランダにあるちっちゃな植木の葉っぱを見るだけでも、それは新しいことですので、いい体験なんです。ただし、それは日常の中のものでございまして、三枝が今目指している体験というのは、夢を申し上げるならば、そのお子さんの将来に、決定的にプラスになんかきっかけになるような、本物の体験というものを、普段なかなか日常でご家庭でできないような本物体験というものを我々がご提供することによって、お子様たちの将来に新たな可能性であるとか、何か新たにこう何かに気づいていただいて、自分はこんな大人になれたらいいなとかいうようなことにもつながっていけるような体験の場作りということをやっていきたいということで、これから進んでまいりたいと思っているところでございます。そのじゃあ本物の体験というものを、今現時点で我々がどのように捉えているかというと、やはり子どもたちが説明をしないでもその場所にこう参加することで気づいてもらえるような、まずは本物の場所というものが必要で、でそれをまた場だけではなくて、それを伝える何かの感じてもらえる一つの方法として、その例えば音楽だったら音楽の世界、建築だったら建築の世界で第一線で活躍されている方たちの人という、場と人ですね、というこの2つの本物を掛け合わせることによって、そこに参加されたお子様たちが何かしらの気づきを得ていただけたら、これ以上我々にとっても幸せなことはございませんし、そんな体験プログラムというものをこれからナビゲーターと呼んでいる方々と一緒に作っていきたいという考えで進んでいこうと思っております。そんなような三枝の新しいチャレンジなんですが、今日はですね、全体の話はこのぐらいにいたしまして、今年内に複数新しいプログラムのご提供をさせていただこうと思ってますので、具体的なプログラムの方のご説明に移らせていただきたいと思っています。先日8月の27日に我々にとって初めての提供プログラムということで、養老孟司先生にナビゲーターになっていただいて、教えない昆虫の学校というプログラムを開催いたしました。画面でご覧いただいている通りです。このプログラムをもう第1弾をやらせていただいたんですが、これを通じて、我々がやっぱり確信したのは、この日はですね、教えない昆虫の学校という非常に面白いネーミングでやらせていただいたんですが、この写真にも見てお分かりの通り、お子様たちの先生のこの標本とかを見た時のですね、目の輝きとかいうのは、もう変えがたい体験につながったんじゃないかなと思っておりまして、実はこの日ご参加されたお子様たちは、皆さんがそもそも昆虫が大好きで、昆虫好きだから集まったわけではございませんで、普段あんまり昆虫に関心のないようなお子さんたちも多くいらっしゃいました。ただし、この日、養老先生の、大変な昆虫好きなんですが、いいお年の養老先生が夢中になって昆虫と接するその人の、姿勢ですねを、子どもたちも感じてくれたと思いますし、はたまた数万点に及ぶ、養老先生の昆虫コレクションを目の当たりにすることによって、何人かのお子さんたちにはその昆虫の 神秘の世界とかも感じてくれたんじゃないかなという大変手応えのあるプログラムとなりました。今日ご参加の方たちにもこの箱根の養老先生のプログラムご参加いただいた方も複数いらっしゃるかと思いますが、我々としては、一つの目指す方向として、そしてもう一つやったこう実績のサンプルとして今日はこのご紹介をさせていただきたいんですが、この日、わずか数時間の養老先生と過ごす時間ではありましたけども、その中できっと多くのお子さんたちが、虫というものに初めてきちんと触れて、そこで何かしらそれぞれのお子さんたちが、昆虫に興味を持ってくださったりとか、それから一つの何か興味のあることを持つことの大切さに気づいてくれたりとか、そんなような体験につながったのではというふうに思っております。教えない昆虫の学校というのは8月に第1弾とやらせていただいたんですが、これから年内約3つのプログラムを予定しております。先ほど申し上げた通り、西部さんの目指すプログラムは場と人で、ご協力いただくその各界のスペシャリストのこの人の方たちにはですね、ナビゲーターと呼ばせていただいているんですけども、今日はナビゲーターの方たちから、プログラムに対してのその思いとかの動画と、それから実際オンラインでも2人ほどご参加いただいてますので、それぞれのナビゲーターのまずご紹介の方に入らせていただきたいと思います。こちらのナビゲーターの方はですね、シテ方の保所流の能楽師で人間国宝になられている方です。この方をナビゲーターにお招きしまして、はじめまして日本の心というプログラムを開催する予定です。辰巳さんから動画が来ておりますのでご覧になってください。
そもそもですね、子ども服ということで、本当にこう長い間歴史のある事業を展開されてきた西部さんですが、やはりその、子ども服にしてもそうですけど、その精神性というものは本当は何だろう、子どもたちに、あるいは日本の将来についてですね、どういう思いで、本来関わってきたのかということを、深く掘りされた結果、このようなですね、素晴らしい、お子様に対する文化プログラム、文化事業プログラムをなさっているので、私本当にもう、驚きと、それからもう本当に恐れ入りました。私にできることがあったらと思いまして、協力させていただきたいと思っております。農学のプログラムなんですが、農学のっていうとですね、本当にこう、敷居が高いとか、よくわからないとか、違う世界だとかね、よく、誤解されておりますけども、そもそもですね、農といいますものは、農だけじゃないんですけど、日本の古い文化、あるいは、ひょっとしたら世界中の文化が出てそうだったんですけど、そもそもは祈りというものからスタートして、祈りの手段がですね、それこそ宗教ができる何万年も前から、歌ったり踊ったり、つまり芸術文化だったわけなんです。そこに立ち返っていただきたいなということで、何も堅苦しくですね、お考えになっていただかない方がいいかな。そして、お子さんはですね、本当に純粋ですので、お子様の、そういった感受性っていうのをぜひですね、信じていただきたいと思うんですね。伝統芸能の世界にはですね、日本人の忘れ物って私が言ってるんですけども、そういうものがいっぱいございましてね、伝統芸能を体験していただく、学んでいただく中の一つの大きな価値といいますか、魅力の中に、この日本人の忘れ物を思い出す、それはですね、親御様も同じことだと思っております。もう日本人の昔は常識であったものがですね、忘れ去られてしまっているもの、それが伝統芸能の中にですね、散りばめられているんです。体験していただくことによって、あ、そうだったのか、日本ってこうだったんだ、こういうふうに考えてたんだということを思い出していただけるプログラムになっております。しかもですね、西部様の、方針としまして、本物の空間で本物の、体験をするということに非常にこだわってらっしゃるということで、私もですね、それを肝に銘じてしっかりやらさせていただこうと思っておりますが、空間にしましても本当に素晴らしい空間、そして、歴史あるもの、例えば能面にしてもそうですけど、そういうものをお見せしたり、あるいは身につけていただく、かけがえのない、そういった思い出、一期一会のものを作りたいと思います。それからですね、能といいますのは、引き算の美学っていう、小さなお子様にどこまでわかるかわかりませんが、想像する、ないものを想像する、 見えないものを見る、聞こえないものを聞くっていう、まあ、昔の日本人が得意にしてたことがですね、これ実はたくさんありまして、でもこれはですね、年齢関係なくですね、みんなが持ってるもんじゃないかなと。それをですね、こう伸ばすことがですね、多分こう思いやりとか、おもんぱかる心っていうのに通じるんじゃないかな。非常に教育には、プラスになる、価値のあるものになるというふうに信じて、お届けしようと思っておりますので、ぜひですね、この機会を逃さずにご参加いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、辰巳万次郎さんの動画をご覧いただきました。このプログラムではですね、タイトルにありますように、初めまして日本の心というタイトルにしておりまして、このプログラムで能のいろんな技術的なことをお子様たちにこう習得していただきたいということではなくてですね、能を通じて、まあ、日本人の心であるとか、そういったところのに触れていただきたいという趣旨でプログラムを辰巳万次郎さんと一緒に作らせていただいてます。後ほどちょっと場の力ということでお話をさせていただきますが、今予定しておりますこの開催場所が代々木の能舞台というところでございまして、大変素晴らしい本物の空間になります。こういう場所にかお子さんがこう身を置くということも、まあ普段なかなかできないことかと思っておりまして、まあそういったことも何かお子様それぞれの気づきにつながってくれるんじゃないかということで、手配をさせていただきました。続きまして、もう一本動画を送ってくださっているナビゲーターの方がいらっしゃいます。別のプログラムですが、感じる音楽会というプログラムを予定しておりまして、まあ、こちらはですね、チェリストの遠藤真理さんにナビゲーターに立っていただいて、まあ、もう一名、後ほどご紹介しますけども、クラシックソムリエの田中さんという方、お二人のナビゲーターに立っていただくんですが、まあ、遠藤さんから動画が届いておりますので、まずこちらの方をご覧になってください。
さん、こんにちは。チェリストの遠藤真理です。三枝さんとご用意いただきまして、数年経ちます。初めに三枝さんのお洋服ですよね。とっても素敵なお洋服を見たときに、ああ、子供の時にこんな素敵なお洋服を着れたら、また違う感性が、芽生えたのかなというふうに感じました。そしてその後ですね、三枝&エクスペリエンスというプログラムを始められたと聞きまして、ラインナップを見たら本当に楽しそうだなというふうに思いました。もちろん自然とともにですね、学ぶということもたくさんあったんですけど、昆虫の世界をね、養老先生のような、大巨匠の方に教えていただく、またその少ない人数で養老先生に直接教えていただくなんて、そんな贅沢なことがあるんだというふうに感じました。そして日本の心を学ぶということも本当に素敵なことですよね。日本のことって自分が住んでいながら意外と知らなかったりします。そしてですね、今回私がまたご一緒させていただきます。私はチェロという大きなですね、弦楽器を弾いているんですけれども、今回皆さんと一緒にぜひチェロという音をですね、間近で聞いて体験してほしいなと思います。弦は4本しかないんですけれども、そこから繰り出す音の響き、演奏法によって違うサウンドがしたりですね、するんですけど、そういうのをですね、ジャーナリストの田中康さんと一緒にお届けしたいと思います。私も子供が2人おりましてですね、まあ、お腹の中にいる時からチェロという音に親しんできたわけなんですけれども、大きくなりまして、楽器を何かやりたいんじゃないかなと思って、何か楽器習わないチェロはどうって聞いたらですね、チェロはママのでしょっていうふうに言われて、一番身近で一番聞いている音であるチェロを、自分はそれではない楽器がいいというふうに言い出したんですね。で、まあ、二人とも、違う楽器を習ってるんですけど、バイオリンとピアノを習っているんですけれども、これは一体何かなと思った時に、やはりチェロという音をどんな音がするのか知っていたからこそ、自分は何がやりたいかっていうのを学べた、まあ、感じれたんじゃないかなというふうに思います。ですので、お子さんたちにチェロという楽器をまずは知ってもらい、もしもっと高い音が好きだったら、バイオリンやオーボエやフルートや、などがいいかなというふうに思いますし、もっと個性的な音がいい、もっと大きな音がいい、もっと大きな楽器がいい、どんなふうに感じるかなっていうことを、一緒に経験できたらいいなと思います。よろしくお願いします。
はい、遠藤さんからの動画をご覧いただきました。 遠藤さんとはもう数年前に実は子ども服のお店の中でガイチェロの10人ぐらいのお子様たちだけ集めて演奏をしていただいたことがあります。実はその時に集まっていただいたお子さんたち、まあ、10人もう本当に1メーター2メーター先でチェロが、プロが弾いているという状況の中で10人のお子さんたちで、聴くという非常に贅沢な場を作らせていただいたんですが、まあ、その時に楽器の持つそのもちろん音楽のメロディーということもお子さんたちは感じてくださったと思うんですが、それ以上に、チェロのという楽器の持つ、振動とかが、まあ、床から伝わってくるぐらいの距離で演奏していただいたんですね。それからチェロのこの音楽の世界で第一線を知ってらっしゃるこの遠藤さんのこう聞く姿勢とかプロとしてのこう息吹というんでしょうか、そういったことも、まあ、1メーター2メーターの大きな例えば1000人2000人のホールで聞くのとは全く違う環境の中でお子様たちにそういう体験をさせていただいたことがそのこのコンサートライブが終わった後にですね、まあ、ほとんどのお子さんたちがチェロに興味を持ってくださって、まあ、そんなようなことが子ども服をやっている時にうちのお店の中で開催させていただいたことがございまして、まあ、実はその時のお子様たちの表情とか反応とか気づきというのが今でもこの私の中ですごく強く残ってまして、まあ、同じ音楽のライブでも1000人の広い場所で聴くのと10人15人狭い空間で楽器とプロの演奏者の間近で見て体で感じるのとでは全く同じ1時間のライブでも違う気づきというか印象をお子様たちに与えることができるんだということを気づかせてもらった実はイベントだったんですね。まあ、このような遠藤さんとの当時のお店でのライブというのが実は今の三枝のエクスペリエンスも非常に強く影響しているようなふうに思っておりまして、大変感謝もしておりますし、今度11月の12日にまた会場は六本木になるかと思うんですが、感じる音楽会というのを本当に少人数のお子様たちのために開催していただくことになってますので、ぜひともこちらもご参加いただけたらと思っております。今日は同じ感じる音楽会でナビゲーターに立ってくださる田中康さん、ちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。本日オンラインでお忙しい中ご参加いただいてますので、田中さんはですねもう長いこと僕もオインさせていただいてるんですが、まあ、クラシックソムリエという肩書きもお持ちですし、まあ、音楽のジャーナリストでもあり、すごく身近なところで言うと JWEB の別所さんの朝の番組東京モーニングレディオですかの8時過ぎに、とっても素敵な声でクラシック の音楽楽曲をご紹介されている方でもあります。本日オンラインでご参加いただいてますので、ちょっと田中康さんから一言、まあ、自己紹介も兼ねて、お話しいただければと思います。田中さんよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。遠藤さんとご一緒させてもらう田中康史と申します。
田中さんよろしくお願いします。
はい、クラシックソムリエという聞き慣れない言葉をね肩書きにしているんですけれども、これは何かというと、まあ、昔から僕はワインとクラシックはよく似ているなというふうに思っていたんですね。でワインにはソムリエがいるから、ワインの知識がなくてもレストランに行けばその料理に合ったワインが飲めるというようなことで、クラシックもそういうソムリエがいたらもっともっと幅が広く楽しんでいただけるんじゃないだろうかと、まあ、そのきっかけになったのがラフォール・ジュルネという音楽会だったんですね。東京の丸の内で行われている世界最大級のクラシックのフェスティバルなんですけれども、朝から晩まで複数会場で1日50公演ぐらいのコンサートが行われるんですね。それが3日間で150公演。そのプログラムを見ると、まあ、テレビの番組評価、ワインリストのようにしか見えないと思うんですよね。で、そこから選ぶのっていうのは本当に大変だと思って、あ、これはやっぱりクラシックソムリエというのがいた方がいいなと思って始めたのがクラシックソムリエなんですね。で、先ほど三がおっしゃっていただいたように、まあ、僕は J-WAVE、それから JAL の機内のクラシックチャンネルなどを担当してるんですけれども、まあ、ほとんどが、クラシックの専門メディアではなく、一般のメディア、なんですね。ですから一般の方々がもっとクラシックに親しんでもらうことのために努力をしています。で、クラシックっていうのは実は身の回りにものすごくたくさんあって、コマーシャルでも映画でもいっぱい使われてるんですけれども、それをこう身近に感じられない、もしくはちょっと遠く感じてしまうっていうのは本当にもったいないなと思ってるんですね。 ですから、それをもっともっと身近にするような努力をすることによって、より一層人生は楽しめるんじゃないかと。で、そういう意味で言うと、僕なんかも音楽の授業が全く苦手で、実は音楽は嫌いだったんじゃないかなっていうような、人生を送ってきたんですけれども、まあ、そこには音楽の素晴らしい体験がなかったからなんじゃないかなというふうに思ってます。で、子供にはやっぱり素晴らしいことを体験させてあげたい。そういう意味での三枝さんの志には非常に、共感するものがありますね。そのお手伝いを今回はさせていただけるというふうに思ってます。で、クラシックっていうのは、皆さんどの程度の、人口比率がいるのかご存知でしょうか。だいたい世の中の3%ぐらいの人たちがクラシックファンと言われてるんですよね。でもその3%の人たちが、例えばクラシックのコンサートの約8割ぐらいのチケットを買ってるという非常にいびつな世界なんですよね。でも、まあ、残りの97%の人の中のおそらく10割、ごめんなさい、10%や20%はちょっと背中を押してあげるとクラシックが好きになるような人がたくさんいると思うんですよね。で、その人たちが、より良い人生を送る。しかももっと子供の時からそれを体験してくれることが僕にとっての夢であり理想であるというふうに思ってるんですね。で、今回遠藤さんのような本当に一流のプロを、本当に身近な空間の中で体験できるっていうのは貴重なことだと思います。料理と同じで、いいものを食べないとまずいものはわからないと思うんですよね。そういう意味では、身近に最高のものを感じることは、いいものというのの力は何なのかということが、子供にも絶対わかると思っています。そのお手伝いを今回はさせていただければというふうに考えています。
ありがとうございます。まあ、田中さんが小さな時に音楽があんまり好きじゃなかったというか、かなり意外な話でちょっとびっくりしました。
子供が低かったんでね、一緒に歌えなかったのも原因があったようなんですけれどもね。
後ほどまた遠藤さんと一緒にやっていただくプログラムについて、もうちょっとその魅力を語っていただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。はい。続いてもう一つ、実は年内にプログラムを予定しておりまして、あなただけのライブラリーというプログラムです。こちらはブックディレクターの山口博之さんに、ナビゲーターになっていただいて、ご自宅にいながらお子様たち一人一人の、まあ、ライブラリーを作っていくというのを、もう第一線で活躍のブックディレクターの山口さんがアドバイスをしていただいて、どんな選書をしたらいいのかっていうことを、まあ、オーダーメイドで対応するというプログラムでございます。今日お忙しい中、山口博之さんも新潟にご出張中だったはずなんですが、オンラインでご参加いただいてますので、と山口さん、自己紹介も兼ねてお話をお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ブックディレクター編集者の山口と申します。よろしくお願いいたします。まさに新潟の、弥彦村という8000人ぐらいの人口の村に来てましてですね、そこが、来年図書館を役場の近くに新設するんですけれども、そこのディレクション選書という仕事で来てまして、まさに役場の小さな会議室を借りてるので、周りが歴代の 村議会議員の写真が飾られてる部屋で見守られながら今喋ってるところです。クラシック、田中さんがまさにクラシックソムリエという、聞き慣れないとおっしゃってましたけれども、ブックディレクターという名前の仕事もなかなか聞き慣れない仕事かと思いますけれども、本屋さんや、ライブラリーを、選書するというのが、大きな、簡単な答えになってしまうんですけれども、本を選ぶのが仕事ということになっています。で、本を選ぶって、誰でもみんな本読むし、誰でも自分で選べるんじゃないと思うところはあると思うんですけれども、これもなんかクラシックと同じで、積み重ねてきた歴史の中で、ものすごい数の本がたくさんあって、さらに毎日今でも200冊ぐらい、1日200冊ぐらいのタイトルが本が出ている、年間7万冊ぐらいだいたい本が出ていると言われているんですけれども、そうするとなかなか本屋さんが、しかも街中から少なくなってしまって、目に本屋さんに行く機会が減ってしまうと、どうしても自分が出会いたい本と出会うとか、面白いと思う、自分の金銭に触れるようなものと出会うというのが意外と難しくなってきてしまっているという現状があります。それはやはり売れる本がどうしても前に出てしまって、自分に本当にこれを読むべきだって読みたいと思ってたっていう本に出会うには、なかなか本屋さん店頭では出会えなくなってきてしまってるんですね。で、その中で、じゃあどうやったらその本当にこの自分が読みたいと思う本と出会えるだろうかっていう時に、じゃあ自分、本屋さんだけじゃなくて、いろんなその人たちが行く先々に本があれば、そこで適切な出会いっていうのが生まれるんじゃないかっていうのが、ブックディレクターって仕事が、やっていることになってます。で、どうしてもその本は何をじゃあ 読まなくても本って別に読まなくても死ぬわけではないですし、読んだから成功してお金持ちになれるわけでもなくて、何なんだって言われると別に楽しいものだっていうことで僕らは信じて、可能性を信じてお勧めしているわけですけれども、じゃあ一個なんか、じゃあ本を読むとどうなるんだっていうと、まあすごく僕がよく言ってるのは世界の解像度を上げるっていうことをよく言っていて、まあ一つ一つ、例えば人間関係一つとってもそうですし、自分が生きるっていう、まあ、哲学的な話もそうですし、友達と仲良くするにはどうしたらいいだろうとか、お金って何だろうとか、まあいろんなことを常々疑問だったり、ぶち当てる壁だったりとか、がたくさんあると思います。で、子供はもうもっと小さい。なんで葉って落ちるの？なんで枯れるの？とか、本当に小さなことに、いろんなことを考えて疑問に持って、親御さんだったり、学校先生だったり質問すると思うんですけれども、そういうものはぼんやりと起きた現象だけを、知覚して、認識をして、不思議に思って、でもそれって何度も、すごく当然感じる疑問で、その疑問っていうのは、ただ大人になると、なんとなくそういうものだっていう、分かったつもりになってしまっているっていうのがあって、でもその時にじゃあ本を読むっていうことを続けていくと、実はそこにすごい世界の解像度が上がっていて、一個の仕組みが分かると、そこに関連するいろんな物事っていうのがすごくクリアに見えてくるっていうのがあると思います。でそのクリアに見えてくるっていうことを、まあ少しずつ続けていくのが、まあ生きるっていうことと同じことなのかなというふうに思っていて、で、それがなかなか迷ったり苦しんだりっていうのがこれから子供も大人、大人でもありますけれども、その悩みみたいなものっていうのとか、自分がより楽しく生きていくってことにその本っていうのを読むことが役立てるんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ本物の体験、まあこれは後でプログラムのとこにもお話しようかなと思うんですけれども、まあ本物の体験っていうのが読書っていうのが、果たして体験なのかっていうと、まあそれぞれちょっと人が考える考え方はあるのかなと思うんですが、自分が一人が生きれるやっぱ人生ってのは自分の人生しかない中で、本を読むことによって他の、ありえなかった人生っていうのをもういくつも体験できるっていうことがあると思っているので、本を読むことによって見えてくる可能性だったり未来っていうのは、すごくたくさん開けてくるんじゃないかなというふうに思っています。で、それこそがある意味での本物の体験っていうのは呼べるんじゃないかなとも思っているので、その適切な出会いであったり、もっとこうなりたいみたいなことに対して対応できる本っていうのを一緒に探していけたらいいかなというふうに思っております。
ありがとうございます。今、解像度っておっしゃいましたけど、これ僕ぐらいの年齢になってもまだまだ本読んだら解像度上げられるんですかね？
上がると思いますよ。
ありがとうございます。
もうちょっと大事なのは好奇心が欲しいと意欲なので。大事じゃないので。
ありがとうございます。田中さん、山口さん、ありがとうございます。この後、ちょっとまた改めて、それぞれのプログラムの魅力についてお話しいただこうと思っているんですが、その前に、プログラムの話も前後してしまって申し訳ないんですが、先ほどお伝えした、初めまして日本の心という、辰巳万次郎さん のプログラムなんですが、ここの、さっきもちょっと申し上げた、この代々木の舞台という場所が大変素晴らしい場所でございまして、ここについてだけ場の力というのを一つの例として簡単にご説明させていただけたらと思います。本件に関してプログラムをやっておりますもう1名から説明をさせていただきます。
はい、皆様今日は参加ありがとうございます。三度井事務局の佐伯さともこでございます。この代々木の舞台なんですけれども、まず場所は初台の高層ビルが並んでおります甲州街道沿いを曲がった住宅街にある屋敷舞台です。この舞台は国の有形文化財に認定されておりまして、この写真右側の中庭にある本舞台は昭和25年建造で、京都の西本願寺にある最古の国宝の能舞台を模しております。この左上の写真にあります、屋内の式舞台は大正10年建造の舞台です。まあ、見ていただきますとすごくこうちょっと古い感じがするんですけれども、一般の国立能楽堂と比べて本当に大変趣のある場だと思います。この屋敷型の能舞台はまた昨年放送された TBS ドラマの俺の家の話のモデルにもなっておりまして、そのドラマは出演が、永瀬智也さんと西田敏行さん出演しておりまして、工藤官九郎さんの脚本です。でたまたま私もこのドラマをハマって見ておりましたので、最初に伺った時は本当に興奮いたしました。こことこの舞台とそっくりのセットが作られて、そちらの方で撮影なさったそうです。 で、またここにこうちょこちょこ置いてあるような備品とかっていうものは本物をお貸し出しされたというお話でございました。で、出演者のお稽古とか所作の指導とかそういうこともこちらの、屋敷舞台のご主人である能楽師の浅見さんがなさっているということでございます。大変大きなある場所でございますので、ぜひいらしてご参加なさって体感していただければ嬉しいです。
まあ、本当にこれぞ場の力かなと思う、日本の文化が全部凝縮されたような、素晴らしい空間ですので、ぜひとも、ね、今日ご覧でご興味のある方はご検討いただけたらと思っています。よろしくお願いいたします。本日せっかくナビゲーターの田中さんと山口さんもいらしていただいてますので、感じる音、田中さんには感じる音楽会、それから山口さんにはあなただけのライブラリーということでございます。ちょっとこのプログラムの魅力というか、狙いどころというか、ポイントをまたお二人からちょっとお話を伺えたらいいなと思っております。田中さん、今度この感じる音楽会、まあ、六本木の大変素晴らしい小さな空間でやらせていただこうと思っているんですけども、先ほどもね、ちょっともうお話はいただいてますけども、このプログラムのちょっとチャンポイント等々を、少しプロの目線でちょっとお話しいただけたらと思うんですが、お願いできますでしょうか。
はい、遠藤さんと僕っていうのは、おそらく音楽をこう好きという意味においては全く変わらないと思うんですけども、その関係が全く違うものを辿ってきてると思うんですよね。で、遠藤さんは、順調に楽器を、習得してプロになられて、で、実は僕らも、楽器を習得する準備だけはしていたんですけれども、まあ、自分の能力のなさや努力の足りなさによって、そういう道は自分には向いてないなってことがある段階から見えてきた。でも僕は音楽に携わっていて、音楽を仕事にしたいなと思っていって、今お互いに全然違う道を歩みながら、またこの三木さんが作ってくださった場所で共演までできるような状況になってるわけですよね。つまり何が言いたいかというと、音楽っていうのは演奏するだけではない。聞くということも非常に大きな要素であることを子どもたちにまずは体験してもらいたいなというふうに思ってますよね。で、そのためにも演奏することによって何が起きるのか、それから素晴らしいものを聞くことによってどんな化学反応が起きるのかということを子どもたちにリアルに体験してもらいたい。しかもコンサートホールっていうのは大きな場ですけれども、今回用意されているのは本当に小さな、しかも音がいい環境の素晴らしい、スペースなんですね。で、そこには素晴らしいオーディオもあります。で、そのオーディオを通して、例えば僕が感動してきた過程、それから遠藤さんが感動してきた過程、そして遠藤さんがなぜ楽器をやるようになったのかというきっかけみたいなものをリアルに子どもたちに体験していただこうと思ってるんですよね。場合によっては普段ではこう触れることのできないチェロに実際に触れてもらう、弦を弾いてもらって、遠藤さんと共演してもらうようなことまでできればいいなというふうに今は考えてますね。
ありがとうございます。もう私自身もちっちゃい時にそのプログラムあったら出たいなと思うぐらい素晴らしい今内容を、最終の企画を今仕上げていただいてますので、ぜひともよろしくお願いします。
はい、
はい、山口さん、あなただけのライブラリー、今、ご一緒させていただくことになって、魅力ポイントについてお話しいただけますでしょうか。はい、
普段の仕事もそうなんですけれども、まず本、ライブラリーを作りたいとか本を置きたいというときに、必ず、まあ、お話を聞く、インタビューする時間みたいなものを必ずいただいてます。それは結構、まあ、長いほどいいというわけではないんですけれども、しっかりとした時間をいただいて、なぜここに本を置きたいのか、どういう、皆さんがどういうことを考えて、普段、例えば仕事場に本を置きたいのであれば、どういうことを考えて仕事してらっしゃるんですかとか、今どんなこと悩みがありますかとか、なんかそういうことをいろいろヒアリングをしながら、そこにどんな本を置けば、どういう効果があって、どういう機能を果たすことができるだろうかということを、伺いながら、本を選ぶっていう前提を作っていきます。で、今回に関しても、親御さんと、まあ、場合によってはお子さんもご一緒にかもしれませんけれども、一緒にお話を伺いながら、どんなことが好きなのか、どんな興味を持っているのか、日頃どういうお話の会話を親子でしたりするのか、みたいなことを伺っていきながら、 この本を、こんな本はいいんじゃないかということを僕の方からご提案していただできればなというふうに思ってます。で、どうしてもその子供の本っていうことになってくると、じゃあ子供の本を買いに行こうってなると、子供の本売り場に行くと、やはりどうしてもじゃあ何歳向け何歳向けみたいな、その年齢で分けられた本っていうのしか並んでいなくて、じゃあその興味の先、例えば電車が好きだ、何が好きだみたいな時に、その興味の先にある本っていうのは本当はあるのに、どうしても子供はこういうものでしょという中で、あの本の対象が決められてしまってるんですよね。でも実際子供が本当に欲しいものってそこにないことっていうのはたくさんあると思うんですね。で、ただそういうものを本っていうのは本来であれば大人向けにいくらでもカバーしていて、なんかそれをちゃんとあの子供の興味の先がどこまで伸びるのかというか、そこの部分を適切に年齢とか、その今状態みたいなものと、あの会話して判断していきながら、こういう本がいいんじゃないかっていうことをお勧めしていければなというふうに思っています。はい。
はい。ありがとうございます。ナビゲーターのお二人からもお話しいただきましたように、三枝という会社は今、子どもたちの本物体験をもうとにかく提供したいという思いがわーっとありまして、でただ、やっぱり本物っていうことになりますと、そこには本物のスペシャリストの方たちがいないとこの、場というのは作れないわけですね。でそういう意味でも今日、お忙しい中こうオンラインでご参加いただいた田中さんと山口さんには大変感謝しておりますし、こういった各界でご活躍の方たちのお力をお借りして、少しでもお子様たちにとってなんかその将来につながるような本物体験ができればという思いで、辰巳さんの脳の話もそうですし、今後のプログラム作りということもさせていただきたいと思っておりますので、そんな趣旨で三枝さんのエクスペリエンスというのはこれから走っていきたいと思っていることを、今日のこのオリエンテーションで少しでも皆様にお伝えできればと思っております。お二人本当にありがとうございます。どこまで我々もこのオリエンテーションが初めてのことでございまして、皆さんにこの思いと内容がどこまでお伝えできたか分かりませんが、我々がこれから提供していきたいそのプログラムは、場と人の力を本物で高みで掛け算をしてというふうに思っております。そういう中で例えば自然体験とかっていうことをやるに、日本の中で一番その目的というのは子どもたちの気づきにつながる場所を探してプログラムを作ろうと思ってますので、そういう意味で別に東、関東だけでやるということではございませんで、このプログラムの目的に応じて、場所を選んでいこうと思っているんですね。ですので、これから日本の中で一番ふさわしい場所というのを選んでいきたいと思っているので、そういう意味で西でやることももちろんありますし、はたまた北でやることもあるし、南でやることもあるというふうに考えています。